もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日のご相談は何ですか？
私自身人付き合いがとても苦手で、はい、この年なんですけど男性とまだお付き合いしたことがないので、自分をどのように変えることができるのかということと、その自分を変えるということで、今のお仕事をずっと15年以上してるんですけれども、
はい、
ずっとやってみたいお仕事もあるのも一つと一つありまして、そっちの方に転職したいとも思っているんだけれども、転職した方がいいのか、それとも今のところをやはり辞めずに続けて、これは現実逃避という考え方も考えられるので、続けていった方がいいのか、なんかその辺の、まあ、自分自身のことと自分の生き方についてちょっと悩みがありまして電話させていただきました。
はい、まずあなたおいくつですか？
はい、43歳です。
43歳。ご家族は？
父はもう亡くなっておりまして、
はい、
母と妹がおります。同居していないんですけれども。
あ、そうなの。
はい、
お母様はおいくつぐらい？
今68歳ぐらいです。
はい、で妹さんは
2つ年下になります。
41歳。
はい、
あなたはそうそう、今何、お一人暮らし？
あ、そうです。
妹さんは結婚してる？してない？
していません。
なるほど。あなたが今してらっしゃった、はい、ずっと15年してらっしゃるのは専門の職？
そうですね、ちょっと一応資格とかは必要な、まあ専門職と言われるような仕事なんですけれども。
あ、なるほど。
はい、
で人との付き合いがうまくいかないみたいなお話あったけれど、
あ、はい、
その専門職っていうのは人と付き合わないでできる仕事なの？
いいえ、どちらかというと、まあ、人とお話ししたりすることも多い職業ではあるかなと思うんですけれども。
で、あなたがだけど気にされているのは人との付き合いの、はい、コミュニケーション能力っていうことかな？
そうですね、まあそのこう親しくなりたい人がいてもこ う, うまく付き合えないというようなことがよくありまして、一度親しくなりかけても結局は距離が離れてしまうというようなことも経験しているので、どうしてこうなんだろうっていうところがよくありまして。
なるほど、分かった。
はい、
今のお年だから。
そうなんです。
もうそろそろ伴侶が欲しいでしょ？
今まで本当に伴侶が欲しいと思ったことってなかったような気がするんですけども。あ、そっちじゃないのね。はい、なんかあまりその人を必要としないというかなんか一人でいることにあまり苦痛を感じない方でして、
ええ、
はい、でそのずっとやってみたいお仕事も10年以上前からずっとそういうふうに思っていて、まあそれに対してもまあスキルというか一応資格的なものは必要なんで、そのような資格も取ったんですけれども、
うん、
まあ踏ん切りがつかずにいるというか、
うん、
はい、まあだからまあちょっとその辺の2つのこうことってこうあまり別件のような気もするんですけれども、その人付き合いというかをこうありのままの自分でする上でもっと自分に正直にっていうふうに思った時に、無理をしてやっているかもしれないその仕事もちょっと変えた方がいいのかなって、ずっと胸にはずっとその転職への思いがあるのでっていうのがありまして。
なるほど。
はい、
今日はですね精神科医の高橋龍太郎先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
はい、
先生よろしくお願いいたします。
あ、はじめまして、高橋です。
よろしくお願いします。
もう少し具体的にお聞きしていいですかね。今までやってる、その資格を要する仕事っては、どんなものなんです？
児童の方の教育というわけでは、教育というか、なんかそういうような感じのお仕事ですね。はい。
児童の人の、例えば学童の担当で何か、
あ、なんかそういうような仕事です。
そういう仕事。
はい。はい、
それをまあ15年ぐらいやってらして。
はい。
で、転職を考えてる仕事っていうのはどんなこと？
書籍に関わるお仕事なんですけれども、
うん、
保存っていうかそういうお仕事なんですが、博物館とか図書館とかそういうところ、図書館とかそういうところのお仕事ですかね。そ そういう。
うーん、じゃあとりあえずその学童のような仕事っていうのが、はい、どんなことが苦痛なの？例えば、
人と接することが多いということと、うん、人が辛くて泣いていても共感してもらい泣きをしたりということがあまりできないので、
うんうん、
その仕事をするものとしてはもう少し共感できた方がいいところを自分があまりできていないんじゃないかとかいうところもありまして、
うんうん、
はい、まあ、学童さんと学童っていうか児童さんと接するお仕事ですから、
うん、
そのような部分が自分には著しく欠けているなというのを仕事をしていて感じていることが多々あるので、
うん、
はい、
何か後ろめたい気持ちがずっとあって、
はい、
違う仕事、
はい、
違う仕事を選んだ方がいいんじゃないかなっていう気持ちが最近強まってるっていうことなのかな？
いや、ずっと仕事に就いた時から、
うん、
何かちょっと違和感があったんですけれども、うん、なんか自分に似合わない服を着ているような、
うん、
なんか違和感がずっとありまして、
うん、
資格が必要だったので資格を取ったんですけれども、
うんうん、
家族のこととか自分自身踏ん切りがつかなかったりだとか、
うん、
仕事をその勤めさせていた仕事の状況とかもありまして踏ん切りやきっかけがなく、うん、結局ここまで来てしまっているんですが。
なるほどね、
すいません、ちょっと、
うん、ただまあ一般論で言うと、
はい、
児童相手のお仕事っていうのはこれからもう本当に、男女ともね、両親は働くっていう時代にどんどん変わっていくから、
はい、
仕事のニーズはあると思うけど、
はい、
博物館とか図書館の仕事はむしろ多分減ってく傾向にあって、
はい、そうですよね、
ね、
はい、
現実的にあるのかな？
狭き門っていうところと、うん、今のところは正社員なんですけれども、
うん、
正社員で取っているところがほとんどもうないので、
うん、
生活の状況も苦しくなるということはちょっと目に見えているので、
そちらの方に行くとね、
そうですね、うん、なのでちょっと自分は現実的でないことを考えているのではないのかというような思いもありまして、すごく迷っているんですよね。なんかこう踏ん切り、どちらにも踏ん切りがつかない自分がいるのがちょっと嫌だったんで、少しでもちょっとこうアドバイスをいただければなというので、今回電話させていただいたんですけれども、
うん、冷静に判断して、
はい、
多分これから受けるであろう図書館とか博物館はせいぜいよくて年系の契約社員みたいな扱いだよね。
そうですね、はい、
やっぱり身分的にはちょっと確実性に欠けるところがあるよね。
はい、
うん、それでさっきからお話を聞いてると、
はい、
自分のことを正確に把握できてるし、それからまあ、はい、一人暮らしでもそんなに寂しく感じてる様子も伺えないし、
はい、
趣味はどんなものがあるんです？あなたは
体を動かすことが好きなので、
うん、
スポーツを趣味で習っていったり、
うん、
あとはまあ食べ歩き的なことを
食べ歩きもね、
するんですけれども、
うんうんうん、
でやはり自分でやりたいことをやろうということで、まあ、趣味的なものを好きなことをや
って、
う
ん、食べ歩きなんかは一人で出かけるの？一人で出かけるの？
あ、そうです。
あ、食べ歩きをさ、ま、
はい、
一人でできる人は友達いらない、はい、変な言い方だけど、食べ物はもう集中して立ち向かうってぐらい気概があるんだったらば、
はい、
友達なんてそんないらないよ。
いや、そうなんですよね、と言ったらおかしいんですけれども、
うん、
だから一人でこう行動してその美味しいものを食べたりとかするのがすごく自分で楽しいというか、
うん、
そういう面もあるんです。ただここ最近になって、うん、やはり、まあ、誰かをこう好きになったり好きになってもらったりこう、まあ、付き合ってこう一緒にいるパートナー的な人がやはりいたらもっと楽しいかなとか、
うん、
今も友人が全くいないわけではないんですけれども、
うんうん、
やはりこう今までこう親しくし 親しくなりたいと思ってなった人とも全く距離を置いたりとかしてしまうこともあったので、どういうふうに変えたらいいかしらっていうような、なんかちょっと。
そうね。具体的にこう変えればいいよとか、そういう話はなかなか、ね、出てこないけど、でも、ここまで自然体であなたがやってきて、
はい、
それなりに自己充足してきた人生だから、
はい、
無理やり自分の中のスタイルをどこか変えてね、
はい、
人に合わせる必要は僕はないと思うんだよね。
あ、
はい、で特に対男性との間で何かしようっていうように、
はいはい、
そんな風に逆に何か人の生き方を自分が変えてまで真似する必要もないから、
はい、
むしろ自分が十分楽しめる領域に加わってくれるような、はい、知ってくれるような人が、
はい、
たまたま自分のパートナーになってくれればいいなぐらいのスタンスで、
はい、
例えば食べ物の写真を撮ったりインスタに上げてみたり、
はい
ね、ツイッターに上げてみたりしながら、そういうことが好きで、それを自分が情報発信してると、あなたに連絡をしてくれるような人たちと、まず緩い枠組みを作って、
はい、
その中で具体的に、オフ会のようにして会っていって、親しくなるっていうようなパターンが一番自然な感じがする。
ああ、そうですか。
うん、それでね、
はい、
人間嫌いだって言うけど、そんな人間嫌いの人が子供相手に15年もずっと仕事なんかできないよ。どっかでやっぱり人間は好きなの、あなたは。ただそういう意味で言うと、たまたま縁に恵まれなかっただけだからね、ちゃんとそういう自分の趣味の範囲で広げていく中で、ちゃんと人間関係を作り直すってことは全然難しいように僕は思えないし、あなたの喋り方はすごくあったかいからね。
はい、あ、はい。
うん。そのあなたの温かさは自然に、ま、その、付き合う人に伝わっていくから、もう少し自信を持てば大丈夫だと思うよ。
あ、そうですか。
うん。全然、僕は今の話の流れを聞いていて、あんまり心配しないもの、精神科医として。この人はやっていけるなと思っちゃったもの。
あ、うん。ありがとうございます。
はい、お分かりいただけましたか？
わかりました。とても自信が持てたというか、背中を押していただいたような感じで、教えていただいたことを参考にちょっとこれからちょっと頑張っていきたいと思います。
あ、はい。でちょっと待ってね、
はい、
高橋先生ね、
うん、
ある程度これ長い間同じ仕事を続けていたの、
うん、
燃え尽き症候群的なとこはないですか？
これもあるかもしれないね。違うところを目指すっていう気持ちわからないでもないけど、それはさ、図書とか博物のものに囲まれていったらもっと自閉的な空間になっちゃうよ。
はい、そういう思います。
うん、
要するにずっと長く仕事していて慣れっこになるっていうのは変ですけど、それでだんだん仕事の価値っていうのが自分の中で認められなくなっちゃったんだと思う。自信はなくなってないのよね。
自信がないというか、答えがある仕事ではないので、いつも自問自答しながらやっているんですけれども、
だから疲れちゃった。
勤続年数が長いと、上の方にはなってくるので、褒められるとかそういうことも、あまり機会としてはない
他人 の、なんか評価より、
はい、
自分自身が持ってることを自分で評価することの方が大切だと思います。
あ、どうもありがとうございました。なんかいろいろ参考になって、ありがとうございます。
はい、それじゃ失礼します。
失礼します。